サッカー好きのサッカー好きによるサッカー好きのためのポッドキャスト始まります。
始めるわ。
はい、お願いします。
です。えーす。
お疲れ様です。
こんばんは。今日はですね、この方をお呼びしております。どうぞ。
はい、しゅんです。よろしくお願いします。
あー、久しぶりだ
な。お久しぶりです。
ちょっとしゅん、簡単に自己紹介頼むわ。
はい、大学サッカー部のイカさんの後輩で、うん、僕が1年生の時の4年生なんで3つ離れてるって感じ。
全く口答えできんやつやな。
そうっすね。ほんまにそうっす
よ。そうっすね。いやでもなんかシュンがさ、はい、インスタ繋がってなかったけどさ、
はいはい、
なんかシュンからフォロー来て、え、シュンって誰やっけと思ってシュンって誰やっけと思って、でもなんか大京サッカー部めっちゃフォローしたりしてるからさ、
はいはいはい、
サッカー部のやつか、サッカー部シュン、あいつかみたいになって、で、まあ、俺もフォロー返してさ、で話したら、
そうなってるなってとは思いました若干
でも話したらなんか俺のポッドキャスト聞いてくれてって言うから、おお、うん、あっちあっちと思って。で、なんか、シュンもさ、なんか、おもろいことしとるやん、今。
そうですね。おもろい感じのところに入り込んできました、うんうん、今。
え、ちょっと今さ、その、大学の時、まあ、なんか、細かい話はいいんやけど、
はい。
なんか、カナダ行っとったよ。
そうですね。
うん。
大学。
うん。その辺の話おもろそうやからさ、ちょっと今日はその辺をちょっと話せたらなと思うんやけどさ。
はい、はい、
うん、
そうですね、大学4年間終わって、
うん、
で授業の単位だけ全部取って、
うん、
卒業だけせずに、
うん、
一旦1年間カナダに留学する予定だったんですけど、
うん、
なんかコロナが挟まったりして、
はいはいはい、
ちょっと時期がずれたりっていうのがあって、
うん、
でなんだかんだ1年半遅れで大京卒業して、
うん、
で大京卒業したのが2021年の8月、
うん、
で22年の1月からカナダの大学に入って、うん、2年間スポーツマネジメントっていうなんか分野の勉強をして、
うん、
それが23年の年末で終わって、
うん、
最近帰ってきて4月から就職っていう感じの流れ
です。え、なんでカナダやったの？
カナダ、そうですね、あの英語圏にとりあえず留学行きたいなっていうのがあって、で、
なんだお前英語喋れんの？
英語、そうですね、あの
そうですね、
ちょっと
そう
なんだ、ちょっとかじって立てるんですけど、
あ、そう
この時が一応国際文化科っていうあの英語中心にやってる学部におって、
えー、
そうですね、海外にずっと興味はあったっていう感じで、
え、じゃあ大京その学部は何やった？
学部は人間科学っていうあの強さしかいない
全然関係ない
全然関係ないですそうなんですよね、なんかまあ大学選びはそうですね、あの大京行くならサッカーしたいなっていうので、
うん、
学部で選ぶならその時は同志社のスポーツ健康も一応選択肢にあったんですけど、
うん、
まあサッカーするなら大京かなと思って大京に。
なるほどな。わかるわかる。俺もなんか大学選びの時に、
はい、
まあちょっとお前のその立命館とは違うけど、
うん、
俺大京と高知大学とか、
はいはい、
わかる、国立の、
わかります、
うん、高知大学とか悩んどって、 なんか大学調べた時に高知大学ってその時まだ土だったよ、グラウンドが。
ああそうなんですね。
そうそうそう。でなんか大規模調べたら人工芝やんだよ。
うんうん、国立で人工芝で。
そうそうそうそう、あっつーと思って大規模に決めたもん俺も。
わかりますめっちゃ。
うん、あでそういうので、まあカナダに行ったんや。
はい、
でもさカナダってさぶっちゃけだってまあスポーツ何やったっけ、スポーツ経学やったっけ、
スポーツマネジメントです、
ね、あマネジメント、
はい、
なんかスポーツマネジメントで言ったらそうやけどサッカーで言ったらさ、
うん、
めちゃめちゃなんていうか向こうではマイナースポーツなんじゃない、
マイナースポーツですかなり。
そうやろ、
ここほんまに3、4年前にあの、うん、カナダ国内のプロリーグがやっとできて。
え、そうなん、
はい、
ち
ょっと前かな、そうですね、5年前ぐらいにやっとプロリーグができて、
うん、
で、まあちょっとずつ盛り上がってはきてるんですけど、
うん、
やっぱりまだその北アメリカってなるとどうしても
うん、
MLS とかの方に流れていっちゃったり、
うん、まあそうよな、
それこそ
小さい時に体大きい子はもうホッケーとかバスケとか、う
ん、まあ四大スポーツに行くよね、
はい、行っちゃうんで、
うん、
サッカーはまだまだこれからっていう感じなんですけど、
うん、
2026年にワールドカップがあって、まあそうやね、うん、っていうスパンがあの日本で J リーグができた後の
うん、
2002年と、うん、まあほぼ同じぐらいの、
なるほどな、
感じっていうのもあって、
はいはいはい、
これから盛り上がっていく、いけばいいなとは思ってるんですけど、
じゃあもうアルフォンソ・デイビスとか奇跡なんやろ、も
うそうですね奇跡ですね、
あれはあれ、まあじゃあほんまになんか七海ひろしみたいな感じか、日本でいう、
うんうん、そうですね、それもそうですね、あの結構若手を育成して MLS に売るっていう感じの育成の仕方なんで、うん、国内でどうしてもお金を稼ごうっていう考えの子はあんまりいないっていうのが現状ですね。
え、ちなみにさ、その MLS に入ってるカナダのチームってある？
2チームぐらいかな、バンクーバーのホワイトキャップ
ス、うん、
トロント FC？
あ、なんかトロント FC はなんか聞いたことあるわ。
ぐらいですね。
だからそれとは別でカナダのプロリーグがこの度できたってことやな。
はい。
なるほど。
確かそうだ、
なるほどな。ちなみにさ、そのカナダでのさ、スポーツマネージメントってさ、具体的にはどんな感じの勉強だ、勉強というか、まあ、研究というか、だったん？
そうですね、まあ結構実なんていうかな、現場に出てこう指導者とかっていうよりは、
うん、
ちょっとこうビジネス寄りの、
うん、
例えばこうイベントをどう運営するかとか、
なるほど、
じゃあ施設作ろうと思ったら、
うん、
どれだけの人が入ってどこにどんぐらいトイレが必要で、
は
いは
い、
セキュリティはどうでとかっていうのを考えたり、とはそうですね、技術テクノロジーをこう新しくなっていくのをどうスポーツに取り込めるかとかっていう
なるほど
のを、まあ過去の事例とかを踏まえて、うん、みんなでこう話し合ってプレゼンしてみたいな感じ。
じゃあ何、そのスタジアムとか、スタジアム、サッカー専用スタジアムを建設するとかそういう話もあるみたいな感じ？
そうですね、一応結構ケーススタディみたいなのが多くって、
あそうなんや、
この町にじゃあスポーツ施設を作ろうと思ったら、
うん、
どれぐらいの集客が見込めて、
なるほど、ね、
アクセスはどうでとかっていうのを、
うん、
結構そうですね、考えたりとかっていうのはありましたね。
めっちゃおもろいの。
面白かった
です
。
でもそんなカナダの大学でそんな、それこそプロリーグができたぐらいの国で勉強できるんやな。
そうですね、たまたまその僕が行ってた町に、
うん、
そのスポーツマネジメントの学部がある大学があって、 結構そのカナダ国外からとかも、それこそアメリカとかからも、
うん、
その学部を求めてこう集まってくるみたいな感じのところではありました。
そうなんよ。でそれでなんかその中で専攻がこうサッカーとか野球とかホッケーとかアメフトみたいな風に分かれて、うん、こう専門的にできるみたいな感じな。
あーっていうよりはもう、うん、スポーツマネジメントっていう学部の中に、
うん、
じゃあ例えばスポーツ施設の授業があったら、
うん、
サッカーのことやりたい人はサッカーのことやりたい人で集まって
プレゼント
っていう、
なるほどな。
こう学部としては分かれてないけど、
うんうん、
うちうちでこうやりたいことが一緒の人集まってとかっていうのはある感じです。
なるほどな。いいな。でまあそれでカナダでやって、でもどうなん、実際のそのさカナダでのサッカーの盛り上がりって、まあこれからって感じ？
そうですね、サッカーしてる人はめっちゃ多かったです。
あ、そうなん、はい、
なんか結構おじさんとか、
うん、
まあ、学生もサッカーしてはいるけど、あくまでこう趣味とか障害スポーツ
の部類
で、
はいはいはい、
みんなで楽しむものってい
う
感じで、
うん
うん、こう競技で熱中してっていう人は、う
ん、
まあ一握りって感じですね。
なるほど。
いるのはいるんですけど、
うん、
そっちの人口をこう増やしていきたいなっていう感じですね、今の国の動き的には。
そっちのっていうと、その専門的にっていうこと？
はい、サッカーで、あー、まあでもクラブの規模もどうしてもちっちゃいんで、
うん、
しかもお金をリーグが管理してるから、
うんうん、
クラブ規模ではあんまり大きくなっていかないんですよね。
ああ、なるほどね。
とか、まあ、まだできたばっかりっていうのもあって、
うん、
チームのうちの何パーセントはカナダ人じゃないとダメとか、
あ、
スタメンのうち6人以上はカナダ人じゃないとダメとかっていう制約もあったりして、うん、
なるほど。
本当にまだまだこれからっていう感じですね。
まあでもだからそのカナダのリーグもやっぱその自国の強化みたいなところはやっぱ念頭に置いとるというか、
うん、
自国のサッカーを盛り上げたり強くするためにできたって感じだな。
そうですね。
うん。なるほどね。てかさ、さっきその大学では
い、
テクノロジーをどう生かすかみたいな話したって言ったけどさ、
はい、
それも勉強したん？
そうですね、まあ本当にみんなでこう寄せ集めて
どういうことが生かせるかみたいな、
はい、これから例えば、
うんうん、
まあ、リプレイでホログラム使ってやったりしたら面白いんじゃないみたいな意見が出たりとか。
なるほどな。
まあ、それこそ今でこそありますけど、背中に何だ GPS みたいなの埋め込んで、
うん、
ユニフォームの背中から、
うん、
で走行距離測ったりとか、
うん、
みたいなのをじゃあどう今後進化していくかなみたいな話をしたりとかですね。
なんかその話で言うとさ、やっぱそのなんかサッカーの面白みみたいなところと、うん、こうテクノロジーってすごいなんか繊細というか関係性が、
うんうんうん、そうですね。それこそやっぱり VR とかも、
うん、
オフサイドのなんだ、まあ、ミスもあるから若干面白いみたいなところもあるじゃないですか、やっぱり、
うん、じゃしなんかやっぱそのまあそれこそさ、
はい、
まあ、マラドーナの神の手とかさ、
うんうんうん、
正直今ではありえん話やん、
はい、
けどなんかそういう魅力もあったなって思うよ、サッカー自体に、
はい、
うん、けどやっぱテクノロジーの介入によってやっぱその辺の魅力っていうのはどんどん 失われてるけど、逆にまあなんかそうじゃない魅力も、
ね、うん、
出てきてるかなとは思うけど。
そうですね、僕はだからあくまであの競技のルールにはあんまり干渉しすぎない程度で、
あ、
見てる人が楽しめるようなテクノロジーの使い方をしたいなっていう感じで求めたんですけど、
あ、だって昨日さチャンピオンズリーグあったやん。
はい、
あれで、まあ、試合見てたりしたらさ、やっぱ、はい、VAR のチェックとかめちゃくちゃ早いんよな。
おお、
だっけ、ああいう風になったらなんかすごいいいなと思うけど、 J リーグがさ、いやお前ハンドとハンドの判定に何分かけんねんみたいな。いやいやいやいやいやいや、もう
確かに、
なんでそれでオンフィールドレビューがいるみたいな、
うんうんうん、
とかなんかオフサイドの判定もさ、いや何回見るみたいなことがやっぱ多いからさ、うん、やっぱその辺のやっぱアップデートはいるかなとか思ったりするけどね。
うんうん、確かに、
うん、でもなんかそういうなんかちょっと分野的には広くやってたよな。
そうですね、一応このコースが4年のやつと2年のやつがあって、
うん、
4年の方を取ってたらもうちょっと深掘りしていけたと思うんですけど、
うん、
まあちょっと学費のこととかもあって
2年
帰ってきました僕。
知見のバイト行けた、知見のバイト。ああなるほどね。で日本に帰ってきてからは何するん、 何するんっていうか今な何をやってんの
今は。うん、まあ、大きく分けたら2つやってて、
うん、
で1個はもうスクールのコーチ、
うんうん、
みたいなことと、
うん、
もう一個がなんか海外に関わりながらっていう部分があって、
うん、
それはあのジュニアユースの年代の遠征のサポート、
うん、
海外遠征のサポートとか、
はいはいはいはい、
日本から外に行くのも外から日本に行くのもサポート
とか、うん、なるほどね、
あとは外国人の指導者の方とかが、うん、日本でこう、うん、ちょっとトレーニング見たいとかっていうのがあったら、まあ、ゴールデンウィーク来るんですけど、
うん、
ドイツか、のまあ簡単な通訳しながらやったりが、
うん、
まあそうですね、それはあれですね、現場側なんですけど、
うん、
あともう一個その海外に関わるっていう部分では、
うん、
例えば日本の企業がスポンサーしてる選手の肖像権のサポートみたいな、う
ん
う
ん、そんなもやってんの。
そうなんですよ、なんか、
うん、
例えば、
うん、
なんだろうな、アミューズわかります？
わかるよ。
があのパリ・サンジェルマンの選手とか使ってこう、
うん、
看板とか立てたりしてるじゃないですか。
あ、ちょっとそこまで知らんけど、そうなんや。
そうなんですね。それで、そういうのの撮影とかについていって、まあ、ここまではできるけど、ここまではできないみたいな。
あ、そういうののサポートしてんの。
はい。話しながら。
めっちゃおもろい。え、それって何？選手にも合うってこと？
選手にも合うと思います。
そうなんや。
そうですね。今後、
うん、
生きうるとしたらあんまり詳細は言えないんですけど、
う
ん、
まあそうやな、まあ、言える範
囲、アメリカ、
うん、
サウジアラビア、
うん、
ギリス、
うん、
とかは行くことになると思います。
仕事で、
仕事で
めちゃくちゃいいよ、
うまいこと入り込ん
で。その会社な、枠余ってね。
でも結構人足りてなさそうなんですよね、
あの、ほんま、
スクールの方は特に
全然全然出るよ俺。そうな、ちなみに、
はい、
スクールは普通になんか小学生とかのチームとしてもあるようなチームだ。
そうですね、小学生と幼稚園の子はあのどっちかというと、
うん、
あのクーバーとか分かりますか？
あ、ごめん分からん。
あのそのチーム自体で大会に出ることはないけど、
あー、はいはいはいはい、
なんかスクールだけやってるみたいな。
なるほどな、うん、
っていう感じのところですね。ジュニアユースはジュニアユースでまた別にチーム持ってて。
あ、そうなんや。
はい。
うーん、でもなんかお前その指導者としても関わりながらそういう通訳みたいな仕事もしてたらさ、
はい、
なんかそういう枠で声かかりそうや。
いやー、僕あんま指導者はちょっと、
う
ん、
あ、そうなの。いやでも
見たいわけじゃないんですよね。
ああ、なんか俺もC 級のライセンス取ってさ、
はい、
うん、ちょっとこのポッドキャスト親も聞いてるからちょっとあんまり言いたくないけど、ちょ親に金払ってもらってさC 級のライセンス取って、あのなんかそっち系に進もうかなと思ってたけど、やっぱなんか自分がやるのとこう指導するのって全然やっぱ違うし。まあ続けてたらな、それもなんかこう魅力が出てきたんかもしれんけど、
はい、
まあ、なかなかこう難しいよな。
難しいっす。でも逆にこの幼稚園とか小学生ぐらいだとまだあの、うん、ほぼ一緒に遊びながらとかっていう、
そうよね、
感じでできるんで。
わかる。
まあちょっと中学生ぐらいになるとしんどいかなっていう感じですね、うん、僕。
でやっぱさ、なんかまあこう言葉を選ばずに言うと、やっぱこう勝利至上至上主義みたいなところがやっぱどうしてもある、うん、あるじゃん。
はい。
けやっぱなんかその辺が難しいよなと思うよ
ね。そうですね。
特にこう子供と自分との関わりもあるし。
うん、
コーチ同士の関わりもあるし、
はい、
うん、そういうのは難しいなって。俺もやっ、まあ、やっててというかちょっと体験しに行ったぐらいやけど、
やっぱりこう年代が上がれば上がるほど、
うん、
ちょっと、まあ、シビアなことも言わないといけなくなるじゃないですか、
うん、
で、まあ、その辺のなんていうのかな、そこまでちょっと厳しくなれないですね、自分の子供たちにも、まあ、
うん、でも確かさ、なんか大教でさ、
はい、
なんか通訳でなんかのし上がった人おるよ。
いましたっけ。
確かなんかマリノスかどっかでコーチやってる人でなんか
おった
気がするんやけど、
今多分大教の監督やって
る。そうやろ、そうやろ、
はい、
そうそうそうそうそうそう、なんか監督変わってて、え、誰と思って調べたら、
うんうんうん、
ああこの人かと思って。
僕らの2個下、1個下かな、2個下ぐらいの代から入ってくれたみたいで、
そうなん
ですね、はい。でまあ、
うん、
はい、
あ、どうぞ。
あ、そのカナダにおった時も、
うん、
なんか向こうの子供たち、
うん、
なんていうんですかね、向こうで家族で移住した日本人同士の子供とか、
うん、
日本人とカナダ人の子供とかっていう子らを集めてスクールを運営してる人がいて、
うん、
それはもうほんまに遊びみたいな感じなんですけど、
うん、
そこでまあ一緒にやったり、
うん、
そこでもコーチしてたり、
うん、
それは一応日本語を話す機会があんまりないからっていうので、
うん、
日本語でやってほしいっていう感じだったんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかどうしても日本語がわからないみたいな子もいたりして、
うん、ああ、なるほど。
で、まあ、そういう子には英語で話しながら、
うん、
とかっていうのもやってたんで、
うんうん、
まあ、ほぼほぼそのカナダにおった3年間と今やってること変わってないんですよね、実際。
ああ、はいはい。
だからまあそこは問題ないんですけど。
うん。
まあこれをずっと続けていくのかってい
やーそうよな。いやだからほんま、うん、マジでなんかずっとコーチ続けててね、まあまあ今継続的にやってる人もそうやけど、なんかそういう環境に身を置いてる人ってマジすげえなって思うよな。もちろんその選手はもちろんそのねすごいけど、それ同じかそれ以上にやっぱコーチとかそういうところでやってる人ってほんますごいよなって思う。
すごいですね。
うん。
もう体持たないっす。
うん。いや、しかもさ、なんかまあプロとかってなったらまだあれかもしれんけど、ほんとなんかもう中学校でずっとやってるみたいな人もおるやん、
2人は。
ね、それで A 級とか、ね、P とか S 級とか取ってる人もおる。中でさ、ずっと中学校年代とか教えてる人ってほんまなんかすごいよな。
すごいっす。
うん。なんでそこまでその年代にこだわって情熱が持てるんやろみたいな。
ですね。しかもあのお子さんいる方とかもいらっしゃるじゃないですか。
うん。
そういう時、そういう人とかってあのどうしても土日に試合あったりとかして。
うん、
家族の時間とかって全然取れてないなってすごい見てて思うんですよね。
うん。
だからもうなんか大丈夫かなってお前大丈夫なのか
な。おお。
どうしても思っちゃいますね。
まあでもそまあないがしろにしてるとは言わんけど、なんかそれをこう犠牲にしてまで教える魅力が、まあ、その人たちなりにあるんじゃろ
う。
あとさ、じゃあ、まあ、カナダ折った時の、
はい、
そのカナダの、まあ、リーグは最近できたとして、
はい、
カナダの例えばカナダ代表とかをの盛り上がりとかはどんな感じなの？
代表は正直言って、うん、あの女子の方が盛り上がってます、ね、
え、そうだ、
はい、
女
子の代表結構強くって、
うん、
なんかその子供たちとか、まあ、カレッジで、その大学で会話してるのとか聞いてても、
うん、
なんかこう、まあ、ワールドカップの時はそれは別なんですけど、
うん、
なんか女子の代表戦があるみたいだよみたいな話とかっていうのは、
うん、
男子の時よりは聞くなっていう
印象。確かになんかさ、アメリカも強かったやん昔、うん、今そうでもないかもしれんけど、うん、なんかそういうのもあるんかな、なんか女子の、
いや女子サッカーすごいっすよ結構。
そうな、
はい、なんか、うん、地元のその社会人のチームとかでも絶対こう、うん、男子チームと女子チームがあったり、大学もなんかその僕が行ってた大学は、
うんうん、
そもそもサッカー部みたいなのがなかったんですけど、
うん、
なんかどうしてもこう作りたいっていう子たちが集まって、
うん
まあ、その中に友達もいたんでちょっと話聞いてたんですけど、
うん、
大学にこう、まあ、計画書みたいなのを提出した時に、
うん、
男子作るなら女子も作らないとダメみたいな感じで言われたみたいで、なんかそれって日本でそんな考えなかったなと思って。
絶対ありえんな。
ですよね。
おう。
で、あ、そういうもんなんやと思って。
それなんかめっちゃおもろいな。どういうところになんかどう 何が関係してそういう話になったのか、まあそういうなんて言うんじゃろう、ジェンダーのあれとか、うんうん、そういうところなのかな
だと思います。やっぱり、平等を求めてる。
そうなんや、
はい、
でもやっぱなんかアメリカというか、まあカナダも含めてそういう北米のやっぱし大学スポーツってさ、すごい NCAA とかもあるけど、はい、なんか盛り上がるやん。
うん、でこっち結構
すごいよね。で大学の試合でさ何万人とか入るやろ、
はい、
あれはなんかほんと見とってなんかほんとスポーツとしての一面もあるけどエンタメとしての、
うんうん、
なんか比重がすごい大きいよなと思う向こうではね。
そうですね、
うん、
結構その体育館のスポーツとかはもう近い日とか、うん、何なら同じ日とかにバレーとバスケとか一緒にやったりもするんで、うん、まあそれもあのイベントのマネジメントの授業で、
うん、
あのなんだ西海岸側の全国大会みたいなのが僕がいたところで開催されるってなって、
うんうん、
でそれをじゃあ運営してみようっていう授業があって、
めちゃくちゃおもろいことやっとるやんお前。
それ結構すごかった、
やりたいってそれ。
でなんかその授業を取ってる人で、まあ、例えばじゃあ会場設備を考えるグループと、うん、あの集客ファンをどれだけ集めるかとか、うん、どれだけ長い時間いてもらえるかみたいなのを考える人たちと、どうしたらスポンサーがついてくれるかとか、誰と一緒にならこうスポンサーのなんていうんですかね、社会的意義みたいなのも達成しながらイベントを盛り上げれるかみたいなとかっていうのをグループに分かれてそれぞれでやったりしてっていう授業もありました。
それくそもろいな。
めちゃめちゃ面白かったです。
うん、まあ、なんかそういうことを、まあ、そこまではできんかったかもしれないけど、まあ、大教でもうちょっと真面目に勉強しとったらちょっとくらいはできたんやろうけどな。マジでやる気全くやる気がなかったからな。もうちょっとなんか
こうそうです、もうちょっとなんか実践的なことをできるかなって、あの筑波とかそれこそもうなんかプロのチームとかプロのユースとかに、
はいはい、
あのまあ、分析チームを送り込んだりとかしてたりもして、
うん、
で、まあ、同じようにスポーツの学部あるんだったら、
う
ん、大教もまあやろうと思ったらできるんかなっていうのをちょっと思ったりしました。
そうだな。いやーでもいいなぁ、いやマジでいいわ。やっぱそのなんかそれこそそういうまあ旬があっちでやったみたいな、
はい、
大学向こうのその北米の大学スポーツの盛り上がり、なんであそこまで盛り上がれるんかっていうのを、なんかお国柄とかそういうのだけで片付けるんじゃなくて、なんか本当そういう理論に基づいたものが絶対あると思うんよ。
うんうんうん。
だけどそれをなんかもっとこううまく活用したら、
うん、
ね、日本のサッカーももっとこう盛り上がるんじゃないかなって思うんだけど、
うん、
なんか。こういうのがとかってあったりする？
そうですね、その僕が授業でやったイベントで思ったのは結構、
うん、
ちっちゃい子が来てるなっていう印象がすごいあって、
うん、
まあちょっと気になって声かけてみたりもしたんですけど、
うん、
なんか友達のお兄ちゃんとかの応援に来たり、友達のお姉ちゃんの応援に来たりとか、
はいはいはい、
なんかこう大学、そうですね、日本の大学の部活とかって多分そこまでないじゃないですか、うん、一部とかでも、
うん、
まあ、家族も来るか来ないかみたいな、結構まあ、
ね、
いろんな地域から集まってきてるっていうのもあるかもしれないんですけど、
うん、
なんかこう巻き込む力っていうか、
なるほど、
一体感みたいなのはすごい感じましたね。そこで、
なるほどね。結構なんか応援
するのみたいな、
応援とかもすごいもんな。
うん、
ね。
そうですね。あと一応その僕がいたビクトリアっていう町が、
うん、
唯一カナダのプロのチームがあるんですけど、
うん、
それの試合見に行って、
うん、
まあ、規模が小さいっていうのもあるかもしれないんですけど、
うん、
こう試合後に、まあ、一応サッカー専用のサッカーとラグビーのスタジアムで、
うん、
まあ、試合後にこう選手たちが子供たち向けにファンサービスみたいなのをしに来たり、はいはい、
うん、
一緒に写真撮ったりサイン書いたりとか、
うん、
っていうのを、まあ、実際にやっぱ子供たちも近くで見れて、
うん、
選手たちとも話せて、
うん、
っていう距離感もやっぱりファンを増やすっていう面では、
そうだな、
まあ、うん、あんまりやりすぎてもあれなんですけど、
うん、
まあ、駆け出しのことを考えると、
うん、
いいのかな。まあホームの試合ぐらい、僕島におったんですよ。
あ、なんでカナダ？
はい。
そ
したら出て行こうと思ったら、うん、フェリーか飛行機乗らないとダメやったんで。
あ、そうな
の。ホームの試合ぐらいはみんな応援しようかみたいな感じ。
ああ、なるほどな。
ちょっと特殊っちゃ特殊、
うん、
あれなんですけど、
うん、まあでもなんかそういう活動とかがやっぱもう染みついてるというか、もう昔から継続的にやられてるっていう感じではあるんです。
そうですね、やっぱ選手と、うん、まあ、プレイヤーとサポーターの距離感っていう部分は、
うん、
まあ、まあ規模はあれど違うなっていうのはちょっと感じましたね。
なるほどな、
うん、
いやおもろい話聞けたわ。うん。いや、ちょ、また、カナダもそうやけど、ちょっと今後のな、お前の、旬の活躍もちょっと期待してるから、ちょっとそっち関係の話をまたちょっと今度深掘りしていきたいわ。
はい、ぜひぜひ。まだ言って1週間経ってないんで、初日の出社。まあ、
そうよな。ちょっと、これから潜り込んで。
はい。
うん、ぜひちょっとエンバペのなんかをもらってきてくれ。
わかりました
。視聴者プレゼント。
そうですね、リバプールの話してたじゃないですかこの前。なんかリバプールの先週にこの前なんか布団届けてました会社
に。何
マットレスみたいな。
マットレス。
これ持ってイングランド行かなきゃダメなんだよとか言って。
クソおもろい。そんな西川みたいな。
あ、そうです、西川です。
ああ、西川なんや。
西川です。なんでまあ僕もちょっと話のネタを増やせたらなと。
いやいや、でも今日結構おもろい話聞けたわ。よ
かったです
。うん。どうやった？ちょっと出てみて。なんか結構聞いてくれとるみたいやから。
そうですね。やっぱりなんかこう、自分で話すことによって、
うん、
まあ、あんまりこう自分のことアウトプットする機会っていうのはあんまなかったんで、ちょっと頭の中もすっきりして、いい機会だなって思いました。
やっぱなんかサッカーを通じてこうね、いろいろコミュニケーション取れるとなんかいいよな、自分の好きなもの、ね、ね、まあちょっとまた今後も取っていくから聞いてもらって、また、
はい、
ちょっとネタも貯めてもらってまた出てくれや。
わかりました。
ぜひ。ちょっとあとこのポッドキャストをカナダ方面にちょっと広めてもらって。
わかりました。任せてください。
ちょっとまだカナダでは聞いてる人がおらんからこの。
そうですね。お父さんお母さんに、子供たちの広めていきます。
オッケー。じゃあ今日はこの辺で。
はい。ありがとうございました。